桜川マキシム
はい、どうも、ジャスです。
どうも、R でーす。
N1 のね、続きをね、前回に引き続いてやりたいなと思ってるんですけれども。
もう、はいはい。
ヒロシさんのおすすめ回。ヒロシさんのおすすめを2本。
はい。
ご紹介というとこなんですけども、はい、とっとと行っちゃいましょうと。
あ、では早速参りましょう。
はい。ラジオ食堂です。
はい。
ヒロシさんのメール読みますね。
お願いします。
桜川マキシムといえば、もっこもこパレード。
なぜ笑ってるんですか？
もこもこパレードといえば桜川マキシムと誰かが言っていた気がしますが、そんな桜川マキシムと縁深いもこもこパレード所属のネットラジオです。
はい。
とはいえ主催者が名古屋在住なのでイベントごとにはあまり参加されていないようです。
はい。
もこもこ集は薄いのでご安心をといういらん気遣いをいただいてますね。
いちいち攻撃ポイントが鋭いです
ね。ねえ、もう何のことを書いてはるのか一切意味がわからないですけど。
次参りましょうか。
食をテーマにしたポッドキャストですが、ハイソな雰囲気一切なし、
うん、
マクドナルドに天一にとジャンクな食に一直線というわけでもないのですが、ポッドキャストなんて聞いてるような連中にドストライクな食の話題の連発です。
うんうん、
ということでおすすめ回として、72回、74回、81回の3本をいただいてますという、
はい、うんうん、
はい、ラジオ食堂でございます。
いただきましたね。
結構編集されてますね。
してますね。うん。
あ、手入れてはるパターンやと思って。
しかしまあ本当なんかあれですね、脱力感というか程よい肩の力抜け感でスーッと行く感じですね。
そうそう、居酒屋トークっていういい意味でね、なかなか楽しいなと。
そうですね、今の言葉乗るんだったら飲んで帰って家でさらに食べてる感じ。
あー、はいはいはいはい。雰囲気的に二次会的というか。
飲んでちょっとまあ先引くまでやめるからちょっとコンビニで買って家でもうちょっと喋ろうかみたいな。
あー、そうそうそうそう、ちょっとねもう人しきり騒ぐのを終えた感がありますね。
そうそう、ちょっと落ち着いてるんですよね。
そうなんですよ。
で、本当なんか内容もね、飛び抜けてドーンってのもないんですけど、本当日常的な感じで淡々と。
やれね、食べログっていうのも使い方はみんないかがなものかと思うよ、とかね。
あれが一番攻撃者が強かったですけど。
いや、でもあれもね、まあまあまあ、そういう意見もあるやろうなっていう。
そうですね。
うん、話なので別に全然言ってていい話やと思いますけどね。
はいはい。でも本当3回とも楽しくさっと聞きましたよ、本当。
うんうんうんうん。僕は編集はちょっと気になりました。
あ、どの辺ですか？
編集したなってわかるところです。
わかりやすいツッコミですね。
あれね、結構難しいんですよ、居酒屋トークの編集って。
はいはい。
要はね、後ろの音が繋がってる繋がってないっていうのがあるんですね。
あー、なるほどね。その切れた瞬間が分かっちゃうってポイントなわけですな。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
でね、そこはね、やっぱりね、ちょっとテクニックがいるというか。
うんうん。
ね、波形をね、どんどん拡大していくとね。
うん。
切れたなって分かるところって。
うん。
波形がね、矩形波みたいになるんですよ。
矩形波。
はあ、矩形波。要は、波形ってね、こう、曲線を描くんですけど。
はい。
急に直角になったりするんですよ、線が。
はあ、はあはあ、
変なつなぎ方すると。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
で、音波って上行って、下行って、上行ってっていう波形で表されるでしょ？
うんうんうん。
あれがね、上行って、下行って、上行ってぐらいのところで切って、
うん。
次に、もう一回始まるところに、その上に行っての曲線にうまいことつながるようにしてやると、耳にパツって音は聞こえないんですけど。
はあ、はあはあははあ、は。
これ前回も言ってますけど、スピーカーの、
うん。
どう動かすかっていう信号なんですね。
はい。
で、それがスピーカーのこの板をですね、
うん、
超スロー再生とかすると、
うん、
要はスピーカーの板が押して引いて押して引いてってしてるわけですよ。
振動ですな、はい。
うん。で、押して引いて押してって言ってる途中でもう一回引けって言うと、
うん、
そこで音パンって言うんですよ。
そこで弾かれるわけですね、繋がりの部分が。
それが耳に入ると、あ、違和感あるなってなるんですよ。
だから手術じゃないですけど、縫合するならば波形の上と上を繋ぎなさいって話ですよね。
そうなんですよ。
波のその上がった時のアッパーの部分と、
うん、
そっから同じ流れで普通に降りるようにっていうことですよね。
とかすると、
うんうん、
バックに BGM とかが鳴ってても、
うん、
気にならない。
うん、 さすがに汗びスキルと同じポイントから来てますね。
だこの辺ね、結構難しいので、
はい。
で、どうしてもここ切りたいけども、どうやっても編集点が見つからない場合は、
うん。
その切る前と切る後をチャンネルを分けて、
うんうん。
で、切る、その、ここで切るよっていうポイントの前の部分をフェードアウトにして、
うん。
で、こっから始まるよっていうところをフェードインにして、それをちょっと被らせるとかすると、
うん、
耳馴染みがいい。まあ、いわゆるクロスフェードってやつです。
はいはいはい。
とかすると、その辺馴染みが良くなるんですけど。
まあですから、ジャス君で言ったらですね、ざっと入る場合とか、他の番組ってキュルキュル早送りするとか、ああいう感じで、コマ何秒縮めるとこ結構ありますよね。
そうそうそうそう。でも、トークの間で、相手の反応がすごく間があったとか、
うん。
そういったことで切る場合って、そこに要はブリッジ的な音を入れるっていうわけにもいかないじゃないですか。
そうそう、それ異物になっちゃいますからね。
そうなんですよ。だそういう場合はそういう風にして、
うんうん。
繋いでやるといいのになっていうのを思いつつ聞いたりしましたね。
まあそれはあれですね。スキルの話というよりも意識の問題ですね。そこまでやるかどうかっていう風に編集者が念頭に置いてるかどうかのポイントですもんね。
う
ん、
そうですね。あともう一つあるのは、その編集がちょっとタイト。
タイト？ほう。
要は、間をちょっと切りすぎてる気はします。
ああ、不自然に接近しすぎてるってことですか？
うん。喋くり漫才で、
うんうん。
リアクションの応酬がお互いに早すぎる。
ほうほう。
なぜならそれはもともと何を喋るか知っているからみたいな。
ああ、なるほど、
ね。この辺ね、0.1 秒増やすか増やさないかみたいな話なんですけど。
はいはい。
間を。
結構変わりそうですね。
うちの番組ではちなみに間の最低限の長さっていうのは、
うん、
0.7 秒に設定してるんですね。
だから 0.7 なんですね。
0.7 なんですよ。
うんうん。
手で編集するときは別なんですけど、
はい。
最初に僕、間をギュッて縮めるんですよ、うん、自動で。
うんうん。
で、そのときは 0.7 秒にしてるんですね。
はい。
で、0.7 秒やと、応酬がギリギリ応酬になる短さやと僕は判断してるので、
うんうん。
で、多分ね、こちらの番組 0.4 秒ぐらいなんですよ。
ちょい早いってやつですな。
ちょい早いんですよ。
うん。
だから、相手のトークが乗りまくってるときとかはもちろんもっと短いですし、
うん。
なんやったらこう、朝まで生テレビ的に相手の語尾に被るぐらいの感じで喋っててもおかしくないんですけど。
ああ、討論番組の手ですな。
うん。まったり喋ってる時にそれをやるとなんかね、ちょっと違和感ある。
テンポのズレというか、まあ違和感がやっぱり。
そうそうそう。なので、ちょっとそれがね、気になったなって思って。
なかなか、職人病に近いとこですね。
うん。まあ、内容的にはでもね、僕、面白いな、好きやな、という。
うん、うん、うん。
うん。あんまり僕、外食でね、そんな、ガンガン食いに行くタイプではないので。
はい、はい。
外食の話ってあんまりしないわけですよ。
そうですね。まあ、今回タイトルにもついてるけど、食堂ってのは、ほんとよくつけたなっていう概念ですよね。この番組内容に聞いてると。
うん、そうそうそう。
うん。
なので、楽しく聞かせていただきましたという。
そうですね。あと、まあ、パーソナリティさんの立ち位置とか、生活感とか、まあ、あと収入の話なんかされてましたけど、
うん。
その辺のズレも面白いですよね。うんうん、俺はこうやれて、俺違うみたいな部分も。
うん。あと、まあ、要外食されてるっていうところからもそうですけど、割と金持ってそうやなっていうね。
そうそうそう。だから特にね、男の戦場の話でマクドとか好きあたりの時にね、
うん。
密着してるでって言うと、俺そんな関係ないから的な部分とか、お金困ってないやろっていうのもあちこち出てきたりとか。
そうそうそう。で、その辺がね、イラッとする人はいるかもしれない。
あれが楽しめるんだったら、多分すんなり入るんじゃないですかね。
そうですね。
うん。うん、
むしろもうちょっとね、金持ちキャラで行くとかね。
まあでも食い物ですからね、やっぱその所得と関係ないし、うん、好きやから食ってるって部分も入ると、まあ演じきるのちょっと難しいかもしれませんね。
うん。僕あんま外食しないんでね、あんまり関わりないからこそ聞けるみたいなとこありますね。
まあ、でも、近しいかどうかわかんないですけど、旅行番組に近いのかな？普段は食べに行かないんだけど、あそこにあったけど前行ったなとか、最近行ってなかったけど、あ、そんなメニュー出てんだ、みたいな。
うんうんうんうん。
ランチの話してた時はそれに近いですよね。会社のすぐ向かいにあるんで行ってるけども、とか、うん、食べログ乗ってるから行くけども、行かないけども、みたいな。
そうそうそうそう。うん、そういう感じですね。
ねえ。あと、まあ、何気に旅行でバイクの話が出てて結構体力的にも頑張ってるなーっていうのが。
うんうんうんうん。
まあ、フェリーに関しては悲しい現実が聞こえましたけど。
そうですね。フェリー移動の難しさね。今この世の中のね。
ほんまにしんどいやろうなと思って。 ねえ。
そうなんですよね。
おすすめされたと言っても、今この年ね、民主党の高速道路1000円プラン聞いてなんか懐かしくなるなと思わなかったんですけど。
あ、でもどこ行ったんやって。そう。ていうか、暫定税率廃止はどうなんのよ、この時期って思いますけどね。
だいぶね、パラドックスな感じが。ああ、昔こんなんしたけど、あれ今どうなってたあれみたいな。
そうそう。今こんだけガソリン上がってんねんから、今こそ暫定税率廃止せよと思いません？
うん。ただまあ、ロトはね、言いっぱなしだけは100点満点でしたからね。
そうそうそうそうそう。
いや、ひどい話やでと思って。
はい。という、そんな、ラジオ食堂。
いいんすか ?3 万もらったらこんだけでいいんすか？
いや、多勢やから、割とシャラッと行くつもりなんですけどね。
あ、ほんまですか？
うん。
なるほどね、うん。まあ確かにね、ここがこうっていう熱量はそんなないのも逆に特色ですけどね。
そうですね。なんかテンションは割と抑えめというか。
そうですね。
だからまあまあ、まったり聞ける。
うんうんうん。
うんうんうんうん、そうですね。僕あんまり、そもそも食い物に対してあんまりまずいって思わないタイプなんで。
確か何でも美味しくいただくっておっしゃってたよね。
うん。僕だからね、まずい店ってあったっていう話を、
うんうん。
あんまり人とできないんですよ。
うん。
覚えてないから。
ただね、食べログのとこの話がすごいストレートだなと思ったのは、
うん。
やっぱりその何でも軽く言えるから軽く書けるからって発信しますけど、
うん。
そのまずいうまいって即興ですぐ出るほど分かりやすく書けるもんかなと思っちゃいましたけどね、やっぱり。
そうそうそうそう。
だってこれ Amazon とかも同じじゃないですか。うん、変わんのにレビューとか言ってて燃えてるって言うけど、もうわけわからんですし。
うんうんうん、うん。
で、信用するしないって言っても、結局ね、すごい綿密なレビューが書いてあっても、それからどう汲み取るかは自分の仕事じゃないですか。
うん。
で、やっぱ自分で金払って買ったり食うたりする以上は、自分のフィルターがもう一段そこに噛まないと、当たり引けないでしょ、うん、こんだけ情報型になってくると。
まあまあまあまあ。
それに関しては結構ね、ネットリテラシー的な部分に深いつながりがあるなと思って聞いてましたけどね。
うん。まあ僕はこの間ね、よく行ってたカレー屋がね、は
い
は
い、ほうほう
経営者変わりまして、
あどうなりました？
で接客がすごく悪くなって、
わあ
量が減って、
量も減ったんや？
はいでチキンカツが生煮えあったりとかして、
きっつい。
で食べログにボロクソ書いて2ヶ月ぐらいしたらなくなってましたけど、
書いたんだ。もろにカウンターの生活じゃないですか。
そうなんですよ。腹立ったって書いたんですけどね。
うん、まあでもね、不思議なもんで、変わってダメになったっていうのは風評じゃないですけど、あっという間広がりますからね。私も、京都いた時に王将なんかも経営者変わった瞬間、もう一瞬でボロカスになりましたからね。
そうそうそう、案外変わるもんだよなと。ああいうチェーン店でもね。
ただまあ変わった時ひどかったら態度もひどかったですからね。
あ、そうそうそう、態度出ますもんね。その、うまいこと言ってないからかわかんないですけど。
うん、で、やっぱり、ね、飯食いに行くっていうのは美味しいもん食いに行けるのそうですけど、やっぱ店の空気とか店長のおっちゃんの言動も連動するじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう。
いやーね、だって初めやっぱ京都の王将で学生の街って話もあるんで、量があったら多いんで、よう厄介になった店があったんですよ、
うん、うんうんうん。
で、競馬が好きだったり、なんかプロレスが好きだったらしいんですけど、謎のメニューもいっぱいありまして、
うん。
長州力セットとか何なんやろうかと思って食ってましたけど。
長州力の名前を食事につけるの良くないんじゃないですか？だって脇がだから。
いやいやいや、そこはね、フィーチャーしなくていいんですけどね。
長州とベイダーは臭いってよく聞きましたよ。
まあ、もう興味の格差知らないですよ、そんなの。
いやいや、そのプロレスファンでないと知らないっていう。
で、まあ、その話はあれなんですけど、結局まあ、おっちゃん変わって、で、姿見になったら別のが来たんですけど、
うん。
その、うまい、まずいうまい、厨房でタバコ吸ってんすよ。
ああ、それはダメですね。
もう、さらばって感じでしたけどね。
まあ、個人店でね、タバコ吸ってるおっさんがやってて、実はここめちゃくちゃうまいねとかやって逆に食いに行こうかなってなりますけど。
ああ、それは逆ですもんね。
うん。チェーン店でタバコ吸っちゃダメですよね。
ダメですね。見える。だから最近、ココイチもそうですけど、結構厨房との間にガラスとか張り出しましたもんね。
はいはいはいはいはい。
あれは未然ため衛生面、ウイルス対策何と思いますけど。
ああ、まあまあ、油も飛びますからね。店内の掃除にも悪影響なんでしょうけどね。うん。ああ、いやいやいやいや。
いろいろありますもんね。
はい。まあ、すっかりもうラジオ食堂とは関係のない話になってますけども。
まあ、いい店悪い店の話のつながりですから、かろうじてね。
そうですね。
うん。
三つ目行きましょうか。
あ、行きましょうか。
はい、三つ目。
はい。
ひろしさんのメールですけども、三つ目は、ベアアタック怪奇ラジオです。
うん。
桜川マキシムといえばジャスさん、ジャスさんといえば人気者。 人気者は知人友人も多いに決まっています。そんなわけで、ご友人がジャスさんと縁のあるらしい北原さんによるネットラジオです。
どっちに行くんだ？
これ、何のことやろうなって思ってるんですけどね。
そろそろ、国語と日本語的な部分の謎が。
うん。ご友人がジャスさんと縁のあるらしい北原さんって、これひょっとしてあれですかね。吉田さんのことですかね。
わかんないですけど。
トウモロコシの会。
ほうほうほう。
ゲストに一回、この番組に来ていただいた。
友人の友人ってことですか、簡単に。
あ、友人というか、うちの番組にゲストに来ていただいた、
うんうん、
トウモロコシの会の吉田さん。
はいはいはい。
前にゲスト企画で来ていただいた。
ちょっと瞬間思い出せないか申し訳ないんですが。
うん。会期ライターやってはる方ですよ。
はいはいはい。そこで触れられた分にお名前が出てたです、もう。
吉田さんとご友人なんですよ、おそらく。
あ、吉田さんと北原さんがっていう流れなんですね。
そうですそうです。
あ、なるほどなるほど。
うん。吉田さん何の会やったかな？
結構前です。
結構前ですよ。
聞いたら思い出すかな？
あ、そうです、そうです。祈りがどうのっていう話のきっかけになった。
ほう。
原始仏教がどうとかですね。
あー、だいぶ前じゃないですか？
そうですよ。これね、2010年。う
ん、はいはいはい。
もう4年前。
結構内容詰まってましたよね。
そうです、そうです。3回に分けてアップした。
あー、思い出してきた、思い出してきた。
はい。その回の吉田さんと多分つながりがあらはったはずなんで、多分そのことをおっしゃってるんではないかと思います。
よくぞ、今引っ張ってきた。
でですね。
はい。
この番組は、で、吉田さんはちなみにあれですよ。昔、東京で僕イベント出た時にお会いしてるので。
あ、それで、あれか、対面したこともあるですよね、確か。
多分そういうことやと思いますね。
はいはいはい。
はいはいはい。でですね。
うん。
この番組は夫婦でも恋人でもないらしい男女二人にしか醸すことのできない、もやもやする感覚と、
うん。
モンドだったり B 級スポットだったりといった若き日の僕らが憧れ、そして今でも惹かれ続けている怪しげというかうさんくさげな世界の話題を取り上げます、
うん、
そこで取り上げられるテーマについての博識さに舌鼓を打つのも良いのですが、女性が男性に向かって投げかけるひどい決めつけの数々には心震わされます、
うん、
例えば北原さんといえばペドフィリアで有名じゃないですかなどという
台無しだ
で、まあおすすめいただいた回が、
うん、
第2回と第9回
うんうん、
ということで、やっていただいてると。
はい。
いうことなんですけども。ああ、うん。あのね。
はい。
大好物。
今度は一転して。
大好物。あのね、僕、ちょっとこれ先、雑談の中で。収録外の雑談の中で。
あ、はいはいはい。
あるさんにちょっと言いましたけど、僕アップされた直後に聞くっていう体制を取っているネットラジオが。
うんうん。
今、サバラジオだけなんですよ。
意外ですよね。
あとはなんか落としてあって後でまとめて聞くとか、
うん、
そういう聞き方になっちゃってて、
はいはい、
なんで複数の番組聞いてるんですけど、
うん、
上がったよ、じゃあ今週のサバラジオ聞かないとっていう以外は、そういう聞き方はあんまりしてない。
うん。
ですけど、
どう？
僕これおすすめいただいて、
うん。
ベアアタック怪奇ラジオさん、
うんうん。
2回ほど聞いた後に、
うん。
全話ダウンロードして、
おお。
今追いつけ追い越せです。
素晴らしい、ドッパマルじゃないですか。
僕だからこれ追いついたら、
うん、
毎週更新されるたんびに聞くリストに入る。
おー、見事なヒットメーカーじゃないですか。
そうなんですよ。大ヒットなんですよ、僕。
へぇ、でもその出会いはいい出会いですね。
そうなんです。おすすめされてめっちゃ嬉しかったわっていう。
はいはいはいはい。
ハマり方してましてね。
うんうん。
僕ね、もう、ベストなパターンというか。
なんかもう、話のトーンから前のめりまくってました。
あのね。
はい。
僕は宗教に対しては興味が強い。
強いですな。
タイプです。ただ、うんうん、その宗教に対する興味の持ち方っていうのが、
うん。
宗教関係好きですっていう人とちょっと違うだけで。
はいはい。
基本的に宗教っていうのは全て否定するわけですけども、
うん。
その流れの中で、いろいろと、そのオカルト的な部分への知識っていうのは持っているわけじゃないですか。
うんうん。
当然、人よりも、そこの部分はあるわけですけど。
はいはい。
あくまで、それって、傍らというか。
うん。
あんまりメインどころじゃないわけですよ。
ほうほうほう。
日本史好きな人やからといって、
うん。
日本の文化史に詳しいかっていうと別問題みたいなところで。
オタク的な部分ですよね。
うん。だから文化的なところについても多少の知識はあるんやけども、
うんうん。
例えば文学史とか。
うん。
だから源氏物語がいつ頃誰によって書かれたかは分かってるけど、源氏物語好きなわけじゃないみたいなね。
知識って興味の話のチャンネルですわな。
そうそうそう。
うん。
で、あんまり追っていない部分について、
うん。
絶妙に知ってはる人なので。
隙間を埋める分に関してはすごい興味そそりますよね、これ。
うん。僕ね、もう出てくる単語の、3割ぐらい知ってるんですよ。
うんうんうん。
3割ぐらい知ってるんですけど、7割知らないんですよ。
おー、結構珍しい？そのバランスの番組？
うん。なぜなら僕がそもそも結構物知りだからっていう。
自分で言っちゃいましたよ。
割と物知りなので、
うんうん、
なかなか僕よりも物知ってる人に出会わないんですよ、正直。
そこはドストライクですね、じゃあ。
うん。で、この番組聞いてると基本毎回、あ、そうなんやーっていう話をしてるので、
うんうん、
めっちゃ楽しいんですよ。
私もね、この番組結構面白かったですわ。
うん。いや、だから、その、誰々が書いた、
うん。
女性の死体が腐乱していく様を9つに分けて書いた、なんたら、クソーズっていう、
うんうん。
絵がありましてっていう、その絵の存在は知ってるんですよ。
ほうほうほう。
でも、その絵に影響を受けて、誰々も同じように書いててとかいう話になったら、そうなんやーってなるんですよね。
まあ、結構ね、オカルトとかカルトで、隙間の部分ですから、うん、当たった人にはかなりって感じですね、これは。
そうそうそうそうそう。
うん、
だから僕、宗教についてはオカルトとして捉えてないもので、
うんうんうん、
だからその視点としても僕と違うところから同じものを見てますし、
うんうんうん、
そういう意味でね、めちゃくちゃテンション上がってね、聞いてて。
結構ですね、合わせ鏡の対局の位置ですよね。同じもの見てるけど視点が全然違うみたいな、
うん。そうそうそう。あと、基本的にこのお二人とも美術系のお仕事されてる方じゃないですか。
あ、なるほどね。
イラストレーターであったり、漫画家さんであったりするんで。
中野方のパーソンあんまり調べてなかったですね。
ああ。で、ね、ミイラの話とか。
はいはい。
うん、されてるんですけど、まあ、そういう美術的な面でその絵がどうのとか。
うんうん。
そういう話とかも僕、全く知識がないので。
はいはいはい。
画家の名前とかね。
うん。
パッと出てきた時に、ああ、なんかいたね、ぐらいには想像つくんですけど。
うんうん。
細かい部分分からない中で聞けてるので、
うんうん、
めちゃくちゃ楽しい。
じゃあもう片っ端から隙間を埋めてもらってる感じですね。
そうそうそうそうそう。
ほ
ー。なんかやれ月岡義俊がどうのとか、月岡義俊の名前なんかそんなん何でも鑑定団でしか見たことないがなぐらいのね。
私は顔浮かんでこないですけどね。
いや、月岡義俊は顔はもう浮かんでこなくていいんですけど、その昔の人なんで。
あ、そうでしたか。
月が出てくる。
うん。
その月っていうモチーフを全部に使うよっていう100枚の絵を描いたりとか。
うんうん。
割とおどろおどろしい系の絵描く人なんですけど。
はいはい。
割ともうそこの存在については基礎知識として扱われるぐらいの。
うん。
番組構成になってて。
ほうん。
僕ちょうどその観客としてベストなんでしょうね。
なるほどね。
うん。
じゃあ毎週頂点じゃないですけど、聞きに行って前に座って拍手してるぐらいの距離ですね。
そうなんですよ。被りつきなんですよ、僕。
うんうんうん。
うん、だから時間があったらもう今は、もちろん毎週ウィークリーで聞いてる番組があるので、
うん。
そっち今まだ追いついてないので、そっちが先になっちゃってるんですけど、
あ、はいはい。
追いついたら、例えば深夜のバカ力、
うん。
ベアアタック怪奇ラジオ、
うん。
サバラジオ、みたいなそういうね、
うん。
並びに入ってくるという。
はいはいはい。
ダダハマりです。
いいですね。N1 が違う方向にまた広がり出しましたね。
いや、もともと N1 やり出した理由っていうのは僕にもちゃんとおすすめしてくださいよっていうところもあるので。
あ、その要素も多分に含んでたわけですね。
あるので、はいはいはい。
なるほどなるほど。
うん。だって僕も知らない番組の方が多いんですから、圧倒的に。
まあ確かにこんだけあればね、まあ次々またたくさんできつつ、たくさん消えていってる中ですからね。
そうそうそうそうそう。
そうか。
なかなか楽しくて。
まあでもね、おすすめのコメントに書いてありますと、1回目はちょっと荒削りかもしれないですけど、2回以降はどこ行ってもいいですよっていうのはほんまで、2回目からすごい安定してますもんね。
そうそうそうそう。
うん。
すっごいバランスが良くてというか、なんというか、いい具合に安定してるんですよ。
そう。で、この2人のなんか駆け引きも結構、なんだろう、あんまりないバランス？
うん。
なんか、まあ、ちょっと、また、適当な、例えで言いますと、オカルト研究会の部室で、なんか、女性の部長が、男性の詳しいけど、あんま主張しない人に言う感じみたいな。
はいはいはいはいはい。
の手を感じましたけどね。合ってます？
うんうんうん。あと、なんか、確かに男女関係としてよくわからない関係っていうね。
なんか、クリスピーさんと今同じようなこと言った気がしますけど。
うん。
関係性ね。確かに。
うん。
距離感近いですね。
距離感近いし、その多くの部分について知識が共有されてるっていうのもありつつなんですけども。
はいはい。
割と、それって何ですかっていう話も出てきたりしてて。
そうですね。お互いに知ってるけど、そこは知らんから教えてくださいみたいな細かいツッコミがちょこちょこですね。
うん、そうですね。
うんうん。
うん、まあ、ただ、ちょっと人選ぶなって思ったんは、
あ、はいはい。
割と、その、基礎知識要求される部分が多いので。
ああ、そうですね。結構レベル高い部分で言ってます。さっきのその知っててありきっていう部分は多かったですね。
うん。僕はわかるからいいんですよ。
うんうんうん。
ただ、オカルト関係の知識全くないよっていう人が聞くと何の話してるかわからないってなりそうな気はします。
でもね、結構思ったのが30真ん中ぐらいで、
うん、
結構ノストラダムスとか世界七不思議とかあの辺にハマった人は結構ここハマりそうな気はしましたね。う
ん
う
ん、ただベラルゴシぐらいの単語やったら説明しないですからね。
ベラルゴシか、私もすぐわかんないですね、それだと。
いわゆる昔の白黒のドラキュラ映画をやり出した時に有名になった俳優さんです。
あー、その辺なんだ。
ドラキュラ俳優として有名な俳優さんなんですけど。
はいはいはい。
例えばベラルゴシっていたじゃないですか、はいはいぐらいの流れで流れてしまうので。
うん。うん、
ベラルゴシって誰とかなっちゃうと
一瞬思考が止まりますよな。
うん、はまれないかなっていうのはあるので、例えば聞く前にね、
はいはい、
これぐらいの単語は押さえといてくださいよリストがあるとかそういうのがあればまた別なんでしょうけど、
でもまあ救済する気もないですし、それに分かる方向けての発信っていうのは結構しっかりしてるっぽいですよね。
そうそうそうそう。いや、やっぱ知識量がねちゃんとしてはるというか、
うんうん、
仕事の資料として調べてる部分もあるんやと思うんですよ、お二人とも。
ああ、身近なのはその辺とつながりなのかな？
なので、きっちりしてはるんで、まあ、突っ込まなくていいっていうのもありますし、
うんうん、
違うやんとか。
ああ、そのノイズが全くないっていうのは気持ちいいですわな。
あと、まあ、宗教の話してるのに、信じてる風がゼロっていうのも、僕としては結構重要で。
結構ドライでしたね。本当に事実淡々とって感じで、その思想とかそういった部分強いのか全然押さなかったですし。
そうなんですよ。
だから、八尾国あたりとか仏教の話なんかもね、結構面白い、うん、その、あくまで妄想空想だと思って聞いてくださいですけど、なかなか興味津々に来ましたしね。
うん。そうなんですよね。
うんうん。
なので、その辺がなかなか良くてね。まあ、確かに音質的なことで言うと結構ノイズ乗っちゃってて。
まあ、でも聞きやすい範囲だと思いますけどね、まだ。
そうなんですよ。だからホワイトノイズ取れるのになぁとは思うんですけど。
うん。
ホワイトノイズもちょっと味になってる部分あるよなとか思ってしまうんですよね。
結構稲川淳二じゃないですけど、そのラップ音じゃないですけど、なんかその環境音がさーって入ってるのが、
うん、
逆に BGM という雰囲気も。
そうそうそうそう。僕がもし編集するんであれば、ホワイトノイズを取った上で、
うんうん、
違う意味のなんか生活音的なやつを入れるかなとは思いますけどね。
ああ、もう一歩そっちの方にね。
はい。
はいはいはい。
うんうんうん。
まあお付き合い多分長いんでしょうね。仕事かプライベートか何かしらで合ってるかはわかりませんが。
うん。なんかそのね、即身成仏した。
うんうん。
の二人で見に行った話とかしてはるんですけど。
そうですね。人魚見に行ったのもそうですけど、結構足気にそこまで行かれたなっていう部分がさらっと出てきて、さらっと終わるとこが好きですね。
そう。男女で行ってる話をしてるにもかかわらず、セックスの匂いがしないっていうあたりが聞きやすいなと。
ねえ、全然もうドキドキしないですよね、そこ。
うん。匂いがしないだけでしてないとはかどうかわからないですよ。
まあまあ、そこはそこですよ。うん、
そうなんですよ。
ねえ、だとさっきのそのペドフィリアで有名じゃないですか、過去棒読みっていうのもそうですけども、後半のね、人魚話の時にもね、その貝殻ビキニ来たらいいじゃないですかって、こう父なしはなんか言ってました、ムッカつくみたいな話なんかも、キャッチボール的にはすごい気持ちよかったですけどね。
そうそうそうそうそう。うん。
いい温度だなと思って。
そうなんですよね。
うん。う
ん、なんかすごいね、うん、魅力あふれる番組でね、僕ね、もうほんま大好きです。
あんまり、そうです。私も結構味見し兵ですけど、そんなにこの関係でマッチした番組初めてかな？
そう。だから、本当に歴史の部分についての話がたまにどうしても絡んでくるときあって。
あ、まあ、史実と絡む話も結構ありますしね。
そういうときにちょっと足元ぐらつくときはあるんですけど。
はいはい。
うん。真言立川流の話とかやと、さすがに僕も結構追っかけてるところあったんで、ちょっと違うとこあるけど、まあまあ、言い方の違いかなとかね。
うんうんうん。
うん。
でも言い換えればそれで済む範囲の話ができてるっていうところですもんね。
そうなんですよ。
かじってても。
うんうんうん。なんで、まあまあまあ、そのちゃんとしてはる。
うん。
お詳しい。楽しい。
ねえ。もう、褒めの言葉羅列が。
そうなんですよ。うん。
と、まあ、お二人のトーンが結構低いというか、なんか程よいダウナー感も。
そうそうそうそう。
けだるい感じがちょっと好感が持てますね。
そうなんですよ。テンション高いもんばっかりやったら言い持たれるでしょ。
まあまあ、確かに言いたいことわかります。
うん。胸焼けするときあるじゃないですか。
ありますね。
こう、携帯に入っている番組を順番に聞いていくっていう、形で僕普段ネットラジオ聞くわけですけど、
うんうん、
昨日なんかでも家事をしながらね、
あ、はいはい、
聞いてたわけですよ、
うん、
でサバラジオが始まったんですね、
はい、
いや、今日総帥さんと2時間喋ったからっていう。
あ、それはまあ、胃もたれ言うたって生で会ってるじゃしょうがないじゃないですか。いや、
生で会ってるっていうか、あの収録でね、スカイプでね。
ああ、そうか。
うん、あの、喋って、2時間喋った後に、サバラジオは、ちょっとごめん、もういいわ、今日はっていう。
まあ、総帥さんラッシュですな。
うん。あの、そっとその、プレイリストのサバラジオが一番上に来てるやつを、ちょっと下に下げて、あの、ベアアタック怪奇ラジオを聞くっていうですね。
ああ、トーンダウンするね、あれですね、ちょうどクールな感じになりますね。
そうなんです。いい具合っていうですね。
うん。この場合クールなのか。
あったので。
なるほどね。まあでも本当ミイラなんかもね。
うん。
まあミイラといえば当たり前って言ってもどのぐらい通用する前段なんかわかりませんけど。特にまあ人魚の時なんかね、カルトムービー的な話もありますんで。
はいはいはい。
ある意味まあ映画番組の体でもあり。でもまあ話してる映画はどこやねんって話ですけど。
そうそうそうそう。
いやー、いい感じでしたね。
いい感じで。
うんうんうん。
うん、なかなか楽しくてですね。まあ、おすすめかな？どうかな？
まあ、いいんじゃないですか？個人の主観で構わないって話したら、もうおすすめ丸印で。
うん、僕大好きなので、
うんうん。
興味を持って聞いていただいても、まあ、合わなくてもごめんなさいですけど。
まあ、ほんとさっき言った通りですよ。僕は好きな番組です、おすすめですって多分間違いないんじゃないかと。
そうですね。うんうんうん。
まあ、ジャス君印がついたって話じゃないですか。
そうですね。
うん。まあ、好みですからね。やっぱなかなかマッチングする番組に合うのも難しいっちゃ難しいご時世ですが。
そうなんですよ。
うん。
という。
はい。
ね、ぜひとも聞いていただければなという。
ね、思いのほか最後に超よくできました印が。
そうなんですよ。もう毎週聞きますっていう。
素晴らしい。
うん。
過去最高？この流れで言うと。
僕の進め方としては最高じゃないですか。
ですよね。今思い出しながら聞いてると。
うん。
うんうんうん。
RSS を毎日チェックしに行くっていうですね。話になることですので。
いいですね。もうあるストーキング的な熱が上がってますね。
あの、僕はあの、1日2回自動で RSS を開いに行くのでね。あの、ポッドキャストに関しては。
はいはい。
はい。だから、この番組については、1日に2アクセス増えます。
行っちゃった。
という。
はい。
はい。まあ、そういう出会いがね、できればね。
うんうん。
うん、何よりもいい話ですので。
ねえ。
うん。
まあね、なんか不思議なもんで、ネットがこんだけ発達しても案外多線自線おすすめ口コミとかが本当強いなっていう部分は実感しますよね。
うん、うん、うんうんうんうん。そうそうそう。なのでちょっとね、自線多線こうやっていただければ、
うんうん、
ありがたいなと思いますと、
はい、
いう話ですね。
ですね。
はい。一応メールアドレス言っときますね。
あ、はい。
はい、メールアットマーク sgmx.info。
うん、
mail@sgmx.info ですと。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムですと。
はい。
いうところですね。
ですね。
はい。
皆さん、こんにちは。桜通信イメージガールの桜ちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。